はい、ソフトウェアエンジニアで駆け出しボカロ P のリアクタンスです。
同じくエンジニアで積読をたくさんしているすしメロディーです。で、今日も前回に引き続いてゲストに来ていただいていて、インプットデザインラジオの人で、アイアーファイのデザイナーでもあるリュウさんです。
リュウです。デザイナーリュウです。お願いします。
お願いします。僕聞きたいことがあって、なんか静かなインターネットやってるじゃないですか、リュウさん。
やってますね、うん。
で、僕2個好きなやつがあって。
ありがたい。
1個がなんかその合理、自分の中の合理マンに負けないみたいな記事
書きました。はい、
あれ良くて、これなんか結構いろんな文脈があっていいと思ってるんですけど、まずそのメンタルヘルスのアプリを作ってる人がそれを言ってくれるっていうのは結構良くて、なんか認知行動療法のよくあるやつとして、自分の中の気持ちとそれに対する合理的な反論で、それの正反合を取ったやつのバランスのいい考えに落ち着けるみたいな。で、結果的に気持ちがどうなったかを書き記すみたいなやつあるじゃないですか。
あります、
ね。セブンコラム法
あるじゃないですか。そう、コラム法、そうですね。
でもなんか、あれ僕もやってみたんだけど、落ち着く時もあれば落ち着かない時もあって、なんかその合理の人が強すぎる時とかがめっちゃあって。最初からその合理とか強くて落ち込んでたりもするんだけど、とかいろいろなんかモヤモヤがあって。で、そのメンタルヘルスの人がその合理マンに負けないみたいな記事書いてくれてるのは結構勇気になるというか。
ありがたい。
どれくらいそういう受け取り方をみんながしてるかわかんないけど、結構いいことと思ってますね。
嬉しいですね。
だから認知行動療法自体もそのコラム法からいろいろ発展しててみたいな流れはなんとなく知ってはいるんだけど、でもやっぱりこう生活の中で息づくようなその心との向き合い方って結構難しいから、なんかそう
ですよね。
認知行動療法とか好きだから読むけど、その教科書的な知識はあっても、じゃあ生活にどれくらい活かせるんですかとか、どういう温度感で活かすんですかみたいな難しくって、
いやもう本当にそうですよね。
そういう点でめっちゃ勇気づけられてたっていうのと、あともう一個、疲れちゃったの回かな。
そうです、すごい
っていう記事もあって、疲れちゃったの回は疲れちゃったっていうっていう話なんですけど、でもインプットオークデザインでもリュウさんは疲れちゃったって話してるし、
そうだね。
だからね、普通に聞いてて、僕が疲れちゃったの回の記事を読む前にポッドキャストで聞いてたんですけど、
あ、そうだったんだ、
う
ん、
そう、なんかいや普通にそれは言い合える方がいいねって思いながら聞いてたし、
うん、
その新卒同期だからなんかタイミング的に分かる多分。
ああ、そういうことね。この何年目みたいな。
うん、そう。で、そろそろ疲れてくる時期だよなぁ、みたいな。
確かにな、確かにね。そう。
思ってて。
いや、ありがたいですね。
いや、なるほど。そう。だ、俺も疲れちゃったって言おうって思ったっていうので、この収録が始まっています。
最近はちょっと元気になってきたんですけど、2、3月とかちょっと疲れちゃってて、
あ、でも元気になったの良かったっすね。
うん、そうっすね。もう本当にいろいろな試行錯誤をしましたね。それをカウンセリングも、オンラインのカウンセリングもちょっと受けてみたりもしたし、
はいはい、
うん、まあ、あとはその直属の上司的な人にはなんかちょっと最近疲れちゃってるみたいな話をして、うん、まあこういう会社だからありがたいことに、なんだろう、まあ今スーパーフレックスだからなんかきついときは一旦ちょっと、なんだろう、まあ、休みつつやろうみたいな感じの行為が取れたんで、そういう働き方というか、まあ、って言ってもそんな、うん、特になんか、まあ、ちょっと休む時間増えたぐらいな感じですけど、
いや、いいっすよね。なんか、頑張っちゃうというか、休み方わかんなくてバグるパターンもあるじゃないですか。なんかその、
うん、
なんかその、そうですね、頑張ってる、あ、無理だ、休まなきゃの間のラインがちょうどいいなと思って、うん、その疲れちゃったのかいって、ただ自分でも疲れてることに気づけるし、なんかなぜか言いにくいから、
いや、そうなんですよね。なんかその そのツイッターでも、なんだろう、何回か迷った末に、ちょっとこの疲れちゃったの書いたやつもツイート、ツイッターとか X でもツイートしたし、
うん、
あの、なんだっけ、その前にもなんか疲れちゃったの回をする前になんか最近ちょっと疲れちゃったので、なんだろう、似た境遇の方話しませんかみたいな、ことを言ったんですけど、
うんうん、
それもちょっと躊躇しつつも、でももう疲れちゃったしな、みたいな。
うん、
だし、まあ、あの、こういう会社にいるから言いやすかったのもあると思います。その、なんだろう、その、疲れちゃったって言っていいよねっていうことを、広げていくぞっていう風に捉えてくれる人もいるから、なんかこの、
うん、
普通になんかわかんないけど、バリバリやっていくタイプの会社とか、イケイケっぽい会社の人が急に疲れちゃったとか言ってったら、多分なんか、いろんな、意図せしない伝わり方をするんですけど、
うん、
メンタルヘルスの会社にいる人だったら、あ、なんかそういうこと言っていいよねっていう啓発かなみたいな、で、多分捉えてくれる人もいるし、なんならヒアリングの募集かなって、思ってくれた人もいたし。
うんうん。
でもなんか、いいね、なんか、いいねの数で測るもんでもないですけど、なんかリアクション多かったんですよ。なんかバリバリやってその人もそのいいねとかしてくれて、
うんうん、
まあどういういいねかわかんないですけど、まあちょっと共感的なものあったんじゃないかみたいなのを考えると、やっぱみんな疲れてるけど、言いづらいみたいな、
うん、
特に SNS とかでは、っていうのあるんだろうなっていうのを思いますね。
いや、そうっすよね。しかもなんか IT 業界だと転職結構当たり前だし、うん、
声
かけるのも当たり前だから、
確かに。あ、
転職の意向が高まってるのかなとか、
確かに。
思うからね。
確かにね。ちょっと、確かにな。政治的な話になっていくから、うん、確かに。確かに。
それとなんかリファラルで、
うん。
入ってもらえると、
うん。
なんか紹介した分でちょっと、報酬がもらえたりするから。
うん。うんうんうん、確かに。
でもなんか飲み会で愚痴るとかあんまりなかったんですか？なんか多分30年前だったら飲み会で愚痴ってその疲れてたを発散するとかって気がするんですけど、
まあ、そうですよね。まあちょっとでも僕はあんまり飲み会をする人じゃないみたいなところちょっと あると思うんですけど、
はいはいはい、
飲み会とかよりかはそれこそ何ちょっと奥さんに話すか、うん、そうだな、大学の同、まあ、でも、たまに大学の同期とかで飲んだ時に、まあ、最近ちょっとこんな感じで、みたいな。
うんうんうん。
っていうことがあるくらい、なんで。まあ、だからそうですね。だからまあ、なかったんかもしれないですね、あんまり。
うん。タンスさんは疲れてる感はあります？
いや、疲れてますけどね。疲れてますけど、今、思ったのが、
うん、
飲み会で会社の鬱憤とかは言うことがある。
お
う、うん、この辺が嫌だみたいなことって会社の同僚と共感しやすい、
うんうん、
けど疲れたなっていうのって確かに言いにくいっていうか別に言ったから不利益を受けるわけじゃないけど疲れたっていう文化っていうかフォーマットが整備されてないっていうか、
おー、
うん、
なんかその愚痴ともちょっと違うのかなって思ったんですけど、
なるほど、
うん、
確かに、
うん、だからこうツイッターっていうかその疲れちゃったの回の文もちょっと読ませてもらいましたけど、確かにって思いましたね。その疲れちゃったなってあんまり思ってなかったかもしれないけど、うん、やる気出ないなみたいな気持ちだったかな。
なるほど。
そういう、うん、だから疲れちゃったっていう言語化をしてもらえたなっていう共感もあるんじゃないかなって思いました。
うんうんうんうん、
確かに疲れちゃってるわみたいな。
なるほど。
そうだね。なんか問題解決しようと思う人たちは疲れちゃったに多分きっとたどり着かない。うんですね。うん、
なあ、確かにな。
何が悪いんだろう。
そうそうそう。
どうコミュニケーションしたらいいんだろうとか。
いや、確かに。確かに。
でも、そう疲れちゃったに落ち着けられるのを提案したのは結構偉いというか。
うん、そうそうそう。
なるほど、確かに。
そう、なんか、やる気が出ない時で睡眠時間が足りてないのかなとか。
うん。
あの、 あ、ツイッターしすぎちゃってるわとか、
うん、
まあ趣味の話であれば、例えば楽器の練習する元気出ないなみたいな、
うんうんうん、
もう最近全然手がつかないなみたいな時に、なんか習慣化ができてないのかなとか、
うんうん、
そういう風に思ってたんですけど、確かに疲れちゃってるわって。
なるほど。
うん。
フォーマットも面白いですね、確かに、
うんうん、
ちょっとフォーマットって聞いて思い浮かんだのなんかその、うん、仮に話せた人がいたとして、
うん、
逆に受け手側がどうすればいいか分かんなくなっちゃうってことですよね、
うん、うん、そうそうそう、
それゆえになんかその言った後の空気がなんかおみたいなとか大変だねみたいな感じで、
うんうん、
なんかすごい気を使われるみたいな感じになると、
うん、
なんか話した側もなんか気使わせちゃったなってのなるし、みたいなので、
うんうんうんうん。
結果話しづらいみたいな。
そうそうそう、
うん。
そう。愚痴って、そういうものとしてあるから、
うん、
なんか共感できなかったとしても、もうなんかこのプロジェクトが大変でさ、とか上司が分かってくれなくてさ、とか言ったら、なんか共感できなかったとしても返す方法ってある程度、
う
ん、
確かに
受け手の中で確立してて分かるよとか、そりゃ上司が悪いよね、みたいな。そういうのがあるけど、疲れちゃったっていう感想が新しいから、
うん、
返し方とかそのコミュニケーションとして確立してない、
確か
に確立してないから、ね、だから疲れちゃって本当は疲れちゃってる人が愚痴として言っちゃってる場合とかもあると思う、うん、別に上司とかがそんなに悪い人でもないし、
うん、
その会社のプロジェクトがうまくいってないわけでもないけど、
確かにな
んかそういう気持ちになってることってあるかもしれない。
確かに。その、一番近い肩にはめると、
うん、
そこに
行き着く。そうそうそう。
うん。なるほど。
それなんか、いらぬ不満を抱かせたりするしね。なんかその、
うん、
愚痴のフォーマットに当てはめるために、上司のことを嫌いになってたり。
そうだよね。そっちの合理化というか、なんか、辻褄合わせみたいな。
うんうん、もっと言うと、
うん、
その、職場での問題解決をするに、当たっても、その疲れたっていう言語化ってすごいいいなっていうか、例えば上司への不満とかだったら直してもらうってことが多分あって、
うん、
こういう部分で私は不満を抱いていますみたいな。まあ、ある程度の関係性が必要だけど、
うんうんうん、
それで、なんか、うん、この辺がうまくいってません。で、改善していきましょうみたいな。でもそうじゃなくて、疲れちゃったんですっていう、ことも、まあ、可能性として会社がもともと把握しておいてくれたら、じゃあちょっと休もうかっていう。だってそういうことってあると思うんですよね。
うんうんうん、
特に不満はないけど疲れたんです。
うん、確かにな、
うん。広がるといいですね。その疲れちゃったっていう状態の認知度が。
そうですね。いや、そうだな。その疲れちゃったっていうのが新しいっていうふうにさっき言ってくださったんですけど、うん、それを改めてなんか反省というかしてるんですけど、うん、いや、そうか、みたいな。新しいのか、みたいな。なんか、いや、なんだろう、実際はそんなことないやろって思っ、まあなんかちょっともう、こういう、この会社にいるかおかしいんですけど、絶対みんな疲れてるのになんで、
うんうんうん、
なんで新しいのになってるんだ、みたいな気持ちにすごいなってますね。うん
うん、そう。思う、
うん。
なんか盲点だったなっていうか。
うんうんうん、
疲れるしな、確かに。か一大、すごい大変なプロジェクトをやり終えて、ああ、疲れたっていう雰囲気になってますよね。
確かに。
なんで
理由あって疲れたみたいな。
うん、そうそう
、うん。なんか僕のやつもなんなら、まあ理由はあると思うんですよ。
うん、
なんだろう。紐解くと。
うん、
なんだろう。まあ、それこそ今僕、デザイナー一人なんで、うんなんだ。いろんななんかこの、うまくコミュニケーションが、自分、デザイナーとしてこう感じたけど伝えきれなかったみたいなものがいっぱいあるとか、
うん
うん、まあそういういろんな積み方にはあると思うんですけど、
うんうん、
でもなんか分解してみて出した時に、結局それもなんか、それだけが取れたらそうじゃないし、もうなんか、もういろんなものがごったになって、それこそ自分のなんか、うんうん、なんですか、調子のリズム的なものも多分その中に含まれてる中で疲れたってなんていうか、なんだろうな。
うんうん
そういう問題解決的な視点っていうか、もうなんか、
うん、
ありの、今の状態をこう、パッと倒すみたいな、そういう感じですね。
一人デザイナーだとより言いづらいだろうによく言えたよな、うん、それはメンタルヘルスの会社だからってのもあるのかな。なんか自分が欠けた分こうダイレクトに業務とプロダクトに跳ね返っちゃうとかプレッシャーもあるだろうと思うのに。
いや全然めっちゃ思ったけど、まあこの、うん、結局この会社だからっていう話なんですけど、あの、うん、今この転職して2年ぐらい経つんですけど、
はい、
大体そのユーザーの皆さんとたくさん話すんですよ。で、まあそのコンセプト変わったりもしてるんですけど、まあ多くはやっぱりそのうつ病になったことのある方とか適応障害になったことのある方がまあ半分以上もっとぐらいを占めてて、
うん、
そういった方と話してどんな価値観どんな考え方で生きてるのかっていうのに触れると、
うん、
なんだろう、自分の中の基準みたいなのが多分、
うん、
広がるというか、その人たちが入ったものになっている。
うん、
で、そうすると、
うん、
その人ってもう認めてるんですよ。自分がもう、ずっと向き合っていくんだとか、
うん、
自分がもうこれ以上やるともうダメだから、ここまでにちゃんとセーブするんだってことを、
うん、
もう本当に生きる術として試行錯誤しながらやってるんで、
うんうん、
そういった方々の話を聞いた後だと、なんか言っていいよね、みたいな。で、
うん、
なりやすそうって、なんか、今、振り返って思いましたね。なんか、いろいろあるけど、でも言わないと、もっと大変になるかもしれないから。
うん、
で、そこまでなんか、言語化してたかわかんないですけど、でも、まあ、言っちゃっていいよね、みたいな。なんか、その直感判断レベルにそこは入ってきてるみたいな、なんか。うん、
いや、一般的な基準が頑張りすぎな気は、
そうですね。
しますね。なんか、そう、僕の周りでも大学のサークルで一緒だった人とかが、
うん、
まあそう診断が出た人もいるし、うんうん、そうでない人もいるけど、なんか結構な割合で一人二人とかじゃなくて、うん、なんか何割とかが仕事できなくなったりして、まあ、休んだり辞めたりっていうような、それって基準が高すぎるんだと思うんですよね、うんうんうん、僕から見るとそのサークル、大学の時は問題なくっていうかな、その、ほがらかに一緒に楽しくやってた人も多いから、うん、なんか大変な世の中になったわけじゃなくて、もともと大変なのかもしれないけど。
いや、そうっすね、そこ。
うん。
いや、そうっすね。もともと大変。そうっすよね。どうなったのかな。
でメンタルヘルスが身近になって、
うん、
自分のメンタル不調を認知しやすいとかもあり得そうではあり
ますね。そう、めっちゃそうだと思いますね。
うん、昔は偏見があったから、
うん。あ、そうそうそう。だから、表出してなかったし、
うん、
なんだ、もっと、なんだ、同じ状況だった人がいたかもしれないみたいな、なんだろう。
うんうん、で僕、高校時代、応援団だったんですけど。
あ、そうなんだ。
応援団ってこう、男らしさの極致みたいな感じなんですよね、
うん、
なんかもうルール上いいえと言ってはいけないみたいな。
なるほど。
謝ることも禁止みたいな。禁止なんですね。
禁止。謝る、謝るっていうのは謝罪するですか、間違いですか。
そう最初から間違えなければいいだけだから謝らないべきっていう。
なるほど。
怖
で、あんま関係ない話だけど、唯一許される謝罪があって、
うん、
先輩の体に触れるときだけ申し訳ありませんって言ってもいいんですよ。そう、なんか存在が失礼だから触れるときだけ謝っていいっていう。
やば。
すげえ。
とかがあって。
な。うん。
いや、もうやばってなりますよね。僕も全然やっていけなかったんですけど。そう、でも、なんだろう。多かれ少なかれ、そういう体育会系の空気があった時代とかは、
うん、
多分疲れちゃったも言えないと思うんですよね。
いや、そうですね。もう絶対言えないですね。
から、なんか、そういう意味でも良くて、疲れちゃったわ、
うん。
なんかその、問題解決につなげる仕方、その、僕はこのように疲れていて、業務量をこのように減らしてほしいとか、
うん、
このプロジェクトにこのような問題点があって、ここを変えてほしいとかっていうのは、なんか新しい、人間の理想像みたいなのに、はまりに
い
ってるような気がしていて。
はい。
そこが多分、そこが多分今疲れてる微妙なところだし、現代のね、 この疲れちゃったのかいのいいところ。
そうね。中高バスケ部だったんですけど、まあ実際に言ったらどうだったかわかんないですけど、顧問の先生とかに疲れちゃったんですって真面目に相談したら、まあ向こうも答えてくれたかもしれないとは思うんですけど、まあとはいえ空気としては疲れるっていう選択肢はなかったので、頑張るか頑張るかみたいな感じ、その今日は調子がいいから頑張る、今日はしんどいけど頑張るの二択だったなっていうのはあるから、大学は結構疲れても許されたんですけどね。疲れてるから授業でないとか、疲れてるからサークル行かないとか、
確かに、
許されてたから、そうなればいいけど、一方でこの話インプットオークデザインでもされてたような気がするんだけど、従業員の自由がどんどん認められていくと、あ、そうだ、共同体の力が弱まってるって話。そう。その、もちろん、疲れちゃったって言って、休ませた方がいいと思うんですよ、僕は。一方で、会社は儲けないといけない以上、無制限にいいよっていうわけにはいかなくて、
はい。
まあ、それ以上はないんですけど、
はい。
どうしていったらいいのか分かんない。
いや、本当に。
ですよね。
本当にそれは。
その、
もう永遠の問いが始まるんですよ、そこ。そうすると、もうなんか、絶対に答えのない。そうですね。
そうそう。
バランスというか。
だから一方で企業に搾取されてるなと思いつつ、もう一方で、こう、毎日通うだけで生活を保障してくれてありがとうと思ってるんで。
でもなんか思いつきで話しますけど、疲れちゃったの回って回なのが良くて、新しい連帯の仕方になりうる気もするんですよね。
お
なんかいわばこう京セラのワイガヤって言って伝わります？京セラにワイガヤっていうのがあるんですけど、
文化ね。
そうそう、文化で社員でみんなで合宿に行って、そう、膝を突き合わせて話すと、で腹を割ってとにかく話せば、はいはい、その時に生まれる価値観みたいのが、その、まあ、暗黙地だったものが、まあ、それも暗黙地なんだけど、共有されて、また職場に戻った時に、業務に活かせるみたいな。
なるほど。なるほど。
で、疲れちゃったって一つの腹の割り方だとも思うんですよね。
ああ、確かに。それはマジでそうですね。
で、それが本当に合理的な解決に何か繋がるか分かんないし、どこにどうなるか分かんないけど、そういう場があることが共同性を担保する可能性あるなって、
今思いました。めちゃくちゃあるな。
ある。
私、実際そうですね。やっぱその、話せた人になるんですよ。なんか。その人には話せたので、なんかあったらまた話せるかも、になるんですよ。
ああ、それは、いいっすね。その、普通に。
そうなんですよ。
いわゆる心理的安全性。その、なり合いじゃない意味で。なんか問題があった時に気軽に言えるとか、問題点見つけた時に気軽に言えるとかは、普通に関係性の構築の仕方としてありえますよね。
確かに。なんかそれ言われてちょっと思ったんですけど、ボカロも疲れてる人がいて、いるなっていうのを思いました。ちょっと、結構ね、ボカロのブームが多分、今もう一回ブームになってて、中高生の人とか、前回も喋りましたけど、が、すごいやってると部活化してくるんですよね。
はい、
その、すごい、努力することが、普通になっている。すごい、やっぱりすごくて、そのぐらいの年代の人って。やっぱり知識の吸収もすごいし、一日のすごい時間とか情熱とかをかけてるから、すごい研鑽とかしてすごいんだけど、でそういう中で、なんか疲れちゃってるみたいな空気もあって、その、まあ、どんどんたくさん曲を書いて出て、で、曲が忘れ去られていくとか、あとまあ、その曲が聞かれない、やっぱり、ある程度そのインプレッションとかを一つの指標としているので、そういうのを求めていってうまくいかないとか、そういうことで疲弊しているみたいな空気があって、で、それに対するアンサーみたいなのが今ちょっと、 多分ちょっと来てるんじゃないかなって思ってて、すごい優しいみたいなのが、まあ、ツイッター全体とかもそうかもしれないけど、優しさみたいなのが受けてる。
へー、
受けてるっていう言い方が良くないけど、そういう、あの、いいんだよっていう空気を出してる人が結構いて、僕は好きなんですけど。
へ
ー。で、そう、安心しようっていうコンセプトでディスコードサーバーとかも立ち上がってて参加してるんですけど、そう。で、曲もなんか大丈夫だよみたいな感じの曲とかが出てて、そう。それを思い出しましたね。やっぱり疲れてるんだと思います。疲れてて、で、そのことに対してみんなで疲れてるよねって言いたいみたいな。
うんうんうん、
それ以上のことではないけどっていうのってタイムリーなのかもしれない。
すごいですね。そんななんか、うん、ムーブメントとまで言うのかわかんないですけど、
わ、まあ、かんないけど、ちょっと僕の知っている範囲がすごい狭いから、
うん、
その範囲ではっていうことですけど。
なるほど。その、なんだ、言えてるわけではないのかちょっとわかんない。間接的に言ってるのかわかんないですけど、
うんうん、
それがちゃんとその共有し、言って共有し合える状態になってるのすごいなって、思いましたね。
うんうん、昔はあれですよね。なんかあの、メンヘラ系、
うん、
なんか自分の弱みをさらけ出す系とかはあったけど、
はいはいはい、
そういう展開の仕方しか昔はなかったイメージがあるから、なんか、中間の地点でとどまれるのがいいですね。頑張り状態から自己否定状態にひっくり返るんじゃなくて、 その間に大丈夫っていうのが挟まってるのが、
確かに
そう
ちょっと跳ね休めみたいな、
うん、
な
のか。そう、そのボーカロイドの投稿祭があって、あの年に2回かな、 あってすごいいろんな人がいっぱい曲を投稿するんですよ。でランキングがつくんですけど、で、まあ、投稿祭だから別に出せばよくて、お祭りだから、コンペじゃない。でもその、リクリエーションの一環として、あの、順位がつくんだけど、やっぱりみんな順位を狙いに行くし、それがすごいレベルが高い。で、一方でなんか、投稿祭だ誰でも出せるわけで、一次選考とかがあるわけでもないから、その、なんか僕とかもなんかそんな、ランキングとかは全然関係ないような、ちょっと見られるか見られないかみたいな感じでやってるんですけど、やっぱり、ランキングがつくところに出して全然見られないっていうと、なんか大変だし、なんか、そう、すごい落ち込むんですよね。何千曲とかがバーって出て、で、全部クオリティ高いみたいな。
うん。
いいことなんだけど、しょんぼりするみたいな。
うん。
中に、その、みんながハッピーな DTMO っていう曲が出て、
うん、
で、その曲がまあ、なんか一部界隈では話題になって、
へー。
うん。すごい救われたんだよな俺はって思いました。
へえ。いやー、なるほどな。
やっぱりちょっと話を戻すと、その疲れちゃったの回もそうだし、はい、さっき僕が言ったそのボカロの中での曲もそうだけど、なんか何万人とかに届くわけじゃないけど、その投稿とかその曲を聴いてる、まあ何十人か100人かぐらいの規模の人を救うっていうことってあると思って、うんうんうんうん、そうだから、うん、寿司さんがそういう連帯の仕方があるって言ったけど、そういう連帯の仕方があると思います。その、
うん、
全員への答えではないけど、ない代わりに、その少ない数の人を救えるみたいなことってあるな。
いや、めちゃくちゃありますね。確かに。なんならもうなんだろう、それこそ、まあ、愚痴がちょっといいのかわかんないですけど、まあでもなんか、それも一種の連帯で、
うん、
なんだろう、やってきたみたいなところもあるし、なんかまあ、愚痴的なものが目立ってたけど、実はなされていた疲れちゃったのかみたいなのも多分、ポツポツ実はあったと思うんで、うん、なんか多分みんなやってきている中で、まあ、そう。ボカロとかだと、なんか、ちょっと、なんだろう、タイプの変わった救い方というか、なんだろう。
うん。話すこと5個くらい思いついて。
あ、そういうこと どれを
何話してるか分かんないけど。
言うか。
順番に行きましょう。
直感でいいっすよ。
ちょっと待って。あ、でもなんか、あれですね。その、みんながハッピーな DTM を、で思ったのが、うん、なんかちょっと前だったら、そのなんか精神的な充足みたいな幸福と定義して、
うん、
それがこう、幸福なんだみたいな、
うん、
感じのあり方ってあると思うんですよね。うん、で、そこにきっと多分疲れちゃってあんまり含まれにくくて、目標に向かって頑張ってる精神的な充足、
うんうん、
苦しいけど、それこそが重要みたいな幸福のあり方ばっかり考えちゃっていて、
うんうん、
なんだっけ、考えるソクラテスか太った豚かみたいなやつありましたよね。満足した豚か満足してないソクラテスかみたいな、ちょっと嘘かもしれないけど
それ大体それです。
そう、多分ソクラテスの方を選ぶっていうプレッシャーがあったはずだから、
はいはいはい、
そうね、どっちの曲でもないのがいいねっていうのは多分言いたいだけなんですけど、
あ、太った豚より痩せたソクラテスですね。
あ、それそれそれそれそれそれそれ。惜しいとこまで行ってた。
ググりました。はい。
そう。で、なんか、みんながハッピーな DTM をは、ケアでもないのが良くて、
うんうん、
聞いてないですけど。
後で貼るんで、はい。
あ、後で聞きます。
うん。
そのケアって、ケアだけど、ケアで一つの優しさのあり方ではあるけど、権力関係は残り続けて、うんうん、いますよね。ケアする側がケアされる側のことを一方的に傾聴してあげるとか、うんうん、なんか、うんうん、まあ、それが結果的に救われてるんだったらいいんだけど、でもなんかその一方向の権力関係というのはあんまり変わっていなくって、そこがモヤモヤポイントだったんですけど、
うん、
みんながハッピーな DTM は別にどこからでもないというか、創作物とから到来してるから、うん、そこに人間関係が発生しないというのも多分きっと良くて、
うん、
良いなと思ったりしますね。
うん。
まあでも これが小説とかでやられるとなんか結構モヤモヤしそうだけど、
まあそうですね。絶妙なラインだと思うんですよね。やっぱり曲が実際に人を救うわけじゃないっていうか、だからみんながハッピーに DTM をっていうのは、まあ、頑張れていないとか、あるいは頑張りすぎているとか、そういう現状を肯定してくれるような曲なんだけど、まあ、だから問題が解決するわけではない
ん
ですよね。
うん、
でもそこを、まあ、解決しようとしすぎていないからこそ成功しているみたいな、その曲である範囲で、できることをしているっていうこともあるし、それが、例えば、そのメジャーアーティストから出た曲ではなくて、同じ作り手として出てきている曲だっていう背景もあるわけですよね、うん、その、そう。だから、そういうことって、その順位をつけたときに上位、例えば10位とかの人が言ってても説得力がないっていうか、うん、その、うん、あなたは大丈夫だからねってなる。
確かに。
なる。だからその微妙なラインなんですよ。だから本当に、やっぱりその曲が万人に届き始めるとそこまで響かなくなっていってはしまうと思う。うん、そこまで大きな曲ではないからこそ見つけた人を、が救われているみたいな構造もあるから。
なあ、確かに。
そう。
昔、ハロープロジェクトのスマイレージから、うん、頑張らなくてもええねんでっていう曲が出てたんですけど、
うんうんうん、2012
年くらいかな、
うんうん。
ハロプロの子なんか全員頑張ってるに決まってるんだからと思って聞いてたんですよね、出た当時に、
うんうんうん。
で、その、まあ、つんくがプロデューサーで、つんくが歌詞書いてるんですけど、まあ、つんくがその頑張ることを強制してるかどうかわかんないけど、そのアイドルっていう頑張り続ける構造を作って、その人がこの歌詞書いてるって何なんだろうとか結構思ってて。
うんうんうんうん、
そうね。なんかみんながハッピーな DTM をまたそのスマイレージが今アンジュルムって名前になってますけど、アンジュルムから出たら、きっとまた同じモヤモヤの仕方をして、
うんうんうん、
まあなんか炭酸の話にそうだねって言ってるだけなんだけど、
うんうん、
そうだね。なんかそのマスに対して届き始めるとか、人気曲でとかになるとまたちょっと話は違いそう。
いや、そうだね。確かにな。
うん。
まあ、単価とかそういうのあっても良さそうな感じもしますけどね。なんかその、出版されて届くものだけど、一応、ああいう活字は読むとき1対1だから、なんかその、マスに届けてる感は薄まりそうな気はするから、単価でもそういうのあって良さそうなのにと思うが、ない
気もする。いやー、まあでも、どうかな。ないことは
ないかもしれない。
うん、現状肯定的なっていうか、まあ単価って流行ってるから割とあらゆるものがあると思うんですけど、ちょっとパッといい例は思いつかないけど、そういうの全然ないよねっていう感じでもないんじゃないかなとは思いますね。いろいろある。
なんかこういう、なんだろう、その、マスに行くとその、なんだろう、マスに行くと効力を失うというか、なんだ、救いにならなくなる、この、何この、疲れちゃった回なり、この、何でも楽しめればいい
みたいな。みんながハッピーな DTM。
そうそうそう、みんなハッピーな DTM を、なり、なんだろう、この、自分に向けられた感みたいなものが、なくなって、ずっと、あ、でも、マスダがそれがないわけでもないか。いや、なんで、その、広がると、違うものになるのか、みたいな。あれか、あれか。普通に背景文明が売れたものになると、前提が崩れるみたいな、そういう感じなのか。
僕、モテキめっちゃ苦手で、モテキわかります？
ああ、
ドラマの、漫画とか。
ドラマか。映画の方見た。
あ、映画もある。モテキとか、まあ、マスに向けて作られてるものじゃないですか、でも取り上げてる内容ってサブカルチャーのコンテンツじゃないですか、
はいはい、
なんか狙いに来たなみたいなので結構引いちゃうのもある、なな
るほどな、確かにな、作ってるみたいな、なんだろ
う、
うん、こうしたら救われるように君たちみたいな、
うん
う
ん
う
ん、
そういうんじゃねえだろうみたいな、なんか、
そう
感じか。
そう、なんか、一定数以上がマーケットじゃない、ターゲットになると、なんかその、個々人に向けてる感じが薄まって、なんか数字として見られてる感がめっちゃ出ちゃう。ああ、
確かにな、ですよね。そうかな、確かにな。
だから、今回のリュウさんの、その、疲れちゃったの回がとても良い取り組みですと。で、メンタルヘルスのガイドラインとして、厚生労働省が取り入れましたとかなったら、まあ、結果的に、その、なんか、保険料が浮くんだろうなとか、一番コスパがいい解決方法なんだろうなとか思っちゃいはします。
確かに。なるほど。
でもなんか、共同体の話に戻ってくるんですけど、今って個人か全員かみたいになっちゃってて、その、インターネットとかがあって、みんながフラットにつながれているから、その、地域とか、家族とか、じゃないですか。だからこそ、そう、ディスコードが流行ってるのももしかしたらそうなのかもしれないけど、ツイッターみたいな全員参加型の SNS じゃなくて、なんかその、ディスコード、っていう閉じた場所でのコミュニティみたいなのが結構発生しているっていうのもそうかもしれないけど、なんか結局そういう規模のものをが必要なのかもしれないですよね。
確かに。
で、そういうものが発生する必然的な機構みたいなのが今の社会にはあんまり備わってないから、なんかそういう個人の力とかで提案された時にすごいありがたく感じるみたいな。
はい。面白い。すげえ面白い。なるほど。
確かに。僕、この間日記に飲み会を趣味にするべきだって書いたんですよ。飲みに行くことを趣味にするべきだって。
すごい。
それべきとかじゃないじゃないですか。なんかその飲みに行くって。でも、それ、急に思い出したのは炭酸の話と似てるからなんですけど。昔僕めっちゃツイッター好きで、ツイッターにずっといたんですけど、 ツイッターに出なくなっちゃってるんですね、最近。うん、終わってるな、みたいな。それは、明らかに、その TL にいるいつもの人たちと友達感がないんですよね。
うん。
なんか、うん、全部一気にパブリックになる感じがあって。
確かにな。
ネット空間にあった、なんか開かれてるけど閉じてるみたいな、そのいいラインがなくって。で、ディスコードも近いんだけど、
うん、
なんだろう。ディスコード近すぎるというか、うん、
なんか、独り言言いにくいのかなって思うんですけど、どうなのかな。ちょっとあんまり
サーバーの性格にも
よる。
そう、でも、その、飲み会だったら、飲み会っていうか、飲み屋ので、飲み屋で、隣にいる人と喋るだったら、その場の、ノリで喋れるし、自分の、こと言っても、まあ、いい感じに聞き流してくれるし、で、何パブリックに言っちゃいけないけど、言いたいこととかも言える。のが、飲み屋っていう空間だなと思って、で、それでこう、べきだって書いてたんですけど、まあちょっとアルコールに弱いからあんまりいけないんですけど。でも求めてることはそれなんですよね。
飲み会的なね。なんか、
そうそうそう。
そうですよ。何か。
そう、でもなんか必要としては、そういうコミュニティを求めてるんだけど、一方で、もう自分とコミュニケーションのタイプが違う人と関わりたくないっていう気持ちもあるんですよね。もうコミュニケーションコスト取りたくないし、そうやってたら友達全然いなくなっちゃったけど、そっちの方が楽なので、
はいはい。
本当に。そう。で、疲れちゃった時に困るっていう。難しいな。
いやさ、リュウさん、ご結婚されて、今一緒に住まわれてます？
今一緒に住んでますね。
すごいと思って。僕はもう家の中に人間がいるのが我慢できないんですよね。
なるほど。
疲れるって、
うん。それこそなるほどね。
そう、だから喋りに行くぞって思って、よいしょよいしょって行く。
はいはいはい、はい。
で、他人がいるならいいんですけど、他人っていうか、付き合ってたら他人じゃないけど、まだその付き合ってる人間がいる
んですけど。まあでもわかる。ホームなんだってことね。その、自分だけのホームというか、うん。うん。
そう。がないときついから、
うん、
そうだ、子供の顔を見て癒されるタイプじゃないだろうなって思ってるんですよね。子供とかその、うん、配偶者の顔を見て癒されるタイプじゃないだろうなっていうのがなんかだんだん分かってきて、
なるほど、
今30過ぎですけど、うん、そう、楽なんですよ、人がいない、
楽なんですよ。なんか河合駿と村上春樹が対談してる本があって、詳しい内容忘れたけど、
うんうん、
まあ2人とも結婚した方がいいって言ってるんですよね。で、まあその1人の人間に対して深くコミットする、まあ、
うんうん、
村上春樹なんでコミットメントの話とデタチメントの話をしてるんですけど、うん、そう、それで1人の人間と深く関わっていく、でそこで衝突もありながら、でも必要としてそれを二人で乗り越えていかなければならないっていうことがどれだけ素晴らしくかつ面白いかみたいな話をしていて、
うん、
でまあそう、村上春樹も結構後期ねじ巻き鳥とかはまあ夫婦の話、まあ、夫の方から一方的に見た夫婦の話ではあるけど、そういう人間と関わるってどういうことだみたいな話になっていってる気がして、まあ何が言いたいかというと、それが人生の本質であるんじゃないかみたいな予感もあるんですが、そうじゃない方が楽っていう。
なるほど。
うん。
なんかその一人の人間と関わり続けるっていうことに対して向き合うモチベーションがなくなっちゃってるんですよね。
いやなるほどね。
普通に人生相談だけど。
どうしたらいいですか。
いやー今こちょっと年齢で言うもんじゃないかもしれないですけど、今僕28で今年29ぐらいな感じなんですけど、
うん、
うん、 でもなんかそれこそもうちょっとそれこそ3で結婚したの2年前とかなんで26、うん、はい、7ぐらいの時にしたんですけど、なんか新卒とか社会人になってからこのそのくらいまでは、なんだろう、このやっぱなんだろう、まあ、彼女的な人がいる生活いいなとか、うん、で、同棲とかしてみたいなとか、
うんうん
うん、そういうモチベーションがあって、
うんうん
うん、なんか楽しみ、憧れみたいなのもあって、っていう中でやったからできたんですけど、うんうん、なんかのあれで運命の違いで、それこそ今の人と結婚してなくて、普通に一人身で、で、そのまま30になってたとしたら、結構わかんないなみたいな気持ちになることが
あ
って、なんか、なんだろう、まあちょっとこれ結婚したからかもしれないですけど、なんかそういうなんかそういう関係を深めていくのめんどくせえなってないですけど、なんか、うんうん、なんだろうな、新しい人と関係を深めるみたいなことを想像したとき、いやめっちゃめんどくせえなみたいな気持ちになってるんで今、でたまたま今はもう結婚できてるから、まあ何もしなければ結婚している状態が続くみたいな感じなんで、うんうん、そっちの方が楽みたいな感じになり始めてるから今まあみたいな。
うん、
ところがあるなーっていう。ちょっとごめんなさい。全然アドバイスなんでもないんですけど、だから。
いやいや、そうだよな。
ちょっと、
うわさ、
ご飯の時間が。
あ、
ご飯の時間が。いや、ちょっと、本当に長く。
じゃあ解散しましょう。
暗くなっちゃったな。はい。だから、なんだ。
ちょっとこう、タイミング、すごいな。はい。
小さいコミュニティが、私たちを救うという、
はい、
ことで疲れちゃったの回を、
そうですね、やっていきたいし、うん、
はい、
まあそうじゃなくても小さいコミュニティっていうか、
うん、
だから付き合っていきたい、うん、
じゃあまた話しましょう、
話しましょう、
また来てください。はい、はい、
ありがとうございました。本当に楽しかったです、はい、楽しすぎて、はい、合計2時間ぐらいになってしまって、
はい、話し込んでしまいました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。じゃあね。
はーい、
はい、
はい。